経済総合分析週報です。本日は自営と浮世絵、青春についてお話ししますね。自営と浮世絵の違い、それはですね、自分の元に集うか、あるいは相手様のところに伺って浮世絵かという差ですね。大きなイベントに出ますね。例えばね、そこで何かそのできるということをやるということは浮世絵ですね。で、自分でまあ小さくても主催をするというのは自営ですね。で、これはまあ大きな会社もまあ自営ではあるんですね。ただあえて自営というと、まあ、皆さんが自ら営むという意味ですね。で、自営をするというのは、まあ、やっぱり自分の力でお客様と向き合うことですね。請負というのは、この与えられた舞台の中で最善を尽くすということですね。私だから1万人の観客の前でね、バイオリンを弾きました。まあ、素晴らしいことです。けどこれは請負の方だと思いますね。で、自分で主催をして100人集められればまた素晴らしいですね。ただしこれを1万と100という数字を比べてもなかなか違うものですね。で、まあ、1万人を集めるにはもう会社でチーム単位で結構多くぐらいのお金をやっぱ経費として必要なんじゃないでしょうかね。まあ、スケールが違うということです。でもスケールが違っていても物事の尊さに変わりはあるでしょうか。まあ、だからそこは区分しましょうということですね。だから私は1万人の観客の前で弾いたから、まあ、せいぜい100人のあなたより上でしょうとか言っても、まあ、それはただのスケールの違いでしょうということですね。それで意味が違うんですね。会計上の意味が違いますね。だから自分で自営をしていくとしたら、どんどんそのコンセプトのもとにどんどん集まってくるということだけど、請負に関してはやっぱ自分のやっぱりスキルを高めていくというところです。そしてまあ相手様次第ということですね。コンセプトについてはね、コンセプトについて育むにはやはり自営をしていきたいところですね。だから大きな会社に勤めていてもやっぱ休日を費やしてでも自らのイベントをやりたいという人が絶えないのはですね、やっぱり自分のコンセプト、自分のやっていきたいことを育むには自営をする必要があるからですね。もちろんとても素晴らしいことですね。大手企業から評価される技能というものは素晴らしいものです。ただそこがかけがえがあるものというのはやはり自らのコンセプトで培っていくものですね。これからもやっぱり多くのアーティストはやっぱり自らのやはりバンドをやっぱりやり続けることでしょうね。で、大きな企画というのはまたその経済状況に左右されますね。より経済状況次第でやはりそのいくら日頃は潤っていてもですね、やはり状況次第で変わっていきますね。で、まあ自営に関してはですね、やっぱり自らの責任で、まあ、集うということです。で、自らのやっぱり世界観が深まっていきますね。この両者ですね。で、これはやっぱり自らのだから自営業者さんが会計をするときに請負をしている部分と、この自営をしている部分というのはやはり結構違いますね。だから給与収入なのか、あるいは事業収入なのかという違いがまず出てきますね。なので、まあ、税制面で違います。まずなのでその2つをごっちゃにしていると、まあ、まず会計がうまく書けないですね。まずそこを峻別するとですね、まあ、自営業者さんの会計は書きやすくなるでしょう。で、その、まあ、浮世絵についてはだから源泉徴収の場合もありますね。そしてまた1年間を会計をしながら振り返るときですね、自分は何をやってきたのかということが請負と自営を科目分けすることで分かりやすくなってきます。自営の部分を見ると私たちの ファンはこれぐらい増えてきたんだなと、これぐらい、ね、培われてきたなって分かりますね、自営について。で、請負については、まあだから依頼主がねこういう風になっていったなということを見ると、やっぱり自分のねスキルは上がっていってるなっていうことが分かるでしょうね、請負の方を見るとね。まあただし違うものですので、請負と自営をだから分けて会計をすることで1年間を振り返りやすくなると思いますね。この度のだから給付金の件でもですね、やはり会計を見直される方が多かったと思うんですけれども、会計を見直すことでやっぱり自らのやっぱり成長を振り返ることができますね。でこれからの展望にもなりますね。だから会計をまあ発表するというのは会社のですねやっぱり1年の総会で出てくる部分ですね。で、まあ、会計を見ながら、まあ、1年を振り返るってことは多いわけですね。どう育ってきたのかっていうことですね。技能はどう育ってきて、そしてまあファン層はどれぐらい増えてきたのかってことを振り返ることができます。いやもうこれもやっぱり請負部分と自営部分とやっぱり峻別をしていると思いますよ。なのでだから大きな企業でも請負だけではなく、やはりこの頃はツイッターをやってですね、自らのファン層をまあ確認したり獲得したりということをみんなしているわけですね。やっぱりキャラクターも持ちたいということです。だから請負においてモジュールとして機能することに加えて、やはりキャラクターを持ってやっぱり存在を確かめたい、そして顧客層を確かめたいというところがあります。なのでその両面のやっぱりお手伝いをしたいですね。企業においてもそうです。なかなかそう請負をされていらっしゃるフリーランスの方も、やはりその自らのキャラクターをねまあ作りたいという思っていらっしゃる方がいっぱいいると思います。まあお手伝いをしていくことができればと思います。で青春についてですね、青春は皆が一度は通り抜けてくるものですね。そしてまあまだ大人になる階段を上っている、あるいは階段も見つけられない子たちに対して、あるいは一歩先を行く、まあ、お兄さんお姉さんとしてはまあ見守ってあげたいですよね。だから私もだよということをやっぱり歩み寄ってね、こう共感してあげられる人は優しいなと思いますね。まあでもそのやっぱり年齢に従って経験する量は変わってきますからね、住む世界が変わってきますね。でもまあ青春時代には青春時代なりの楽しさがありますねって思います。そしてまあ多くの青年向け作品というのはもう先生がですねやっぱり青年の心になって書いていらっしゃるんですね。もう大人になられてご結婚もされて、そこから見た青春なんですね。でやっぱりそのやっぱり青年に対していつか大人になっていく青年たちへのメッセージなんですね。そう思うとやはり感謝だなと思いますね。夢を見させてくれてありがとうございます。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。